新平家物語連続講義第88回道の国の巻お城今だら大天井吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net からチェックできます。前回は鞍馬に向かった朝鳥が牛若に母時和からの手紙を渡す場面をお送りしました。母時和の思いを伝え牛若に出家を勧めた朝鳥でしたが、牛若はそれに納得する様子もなく、母へは牛若自らが返事をすると述べてその場を立ち去ってしまいました。そして鞍馬祭りも3日目を迎えました。稚児部屋の稚児たちは行列や舞などに備えて皆化粧をされていました。牛若以外の稚児は同志が去ると子供らしくはしゃぎ出していましたが、なぜか牛若シャナ王一人だけはじっと座っていました。不審に思った稚児の一人が牛若に尋ねると、牛若は昨夜は嬉しくて眠れなかったとの胸を答えます。鞍馬山を訪れる人々の行列に他の稚児たちが気を取られている間に、牛若は父の形見の小さい銀の観音像を肌身に持ちました。そして稚児行列が始まります。牛若から稚児たちは山巡りをして歩きます。汗で流れた化粧を直してしばらくすると稚児舞の時間です。牛若シャナ王もこの舞に参加します。それでは本文を見ていきます。学座の総学者は秀山の学士たちであった。偶然か恋か阿部の朝鳥も学士の一人として混じっている。シャナ王は気づいたらしい。時折彼の前ぶりに些細ではあるが間違いや乱れが見えた。無理もない、あの稚児は一番小さい。人々はむしろ可憐なものとそれを眺めて折々笑いのさだ波を立てた。舞曲は幾晩も進み、武人も学座も晩ごとに変わっていく。そしていつか山上は無数の夜かがりの煙と夕せまる色が濃くなった。総上坊の庭で竹切りがあるぞ、竹切りを見に行こう、竹切りを。稚児だまりを抜け出した稚児たちの仲間にシャナ王も混じって駆け出していた。観音院と総上坊の境のあたり、大かがりが延々と夜空の星を焦がしている。一山の総衆が図法の段をめぐって盛んな度胸を上げていた。行事はその後であるらしい。太い青竹の束が山と積んである。包囲の下に具足を着た荒法師が長江や太刀で竹切りの競技をするらしかった。群衆は図法に興味はない。後の竹切りを見ようとして押し合いへし合いの騒ぎである。稚児たちは大人と大人の間を巧みにくぐって前へ出た。うろうろしていたのはシャナ王だけだった。すると彼の姿を見つけてつと走り寄ってきた男がある。物も言わずいきなりシャナ王の稚児鏡の上から薄物のカズキをふわりと投げかぶせてしまった。若君、今ですぞ。正近か。いずれもお供いたします。毘沙門堂の裏から峰道へ。柵があるぞ、あの道にも。構いません、いざお早く。シャナ王が走り出したのを見てから鎌田正近は二度ほど鋭く指笛を吹き、先の小さい影を慕って駆け出した。と辺りの人混みのうちからその影を見てなお二人三人と続いてゆく同じような男があった。もとより雑踏の中、夜のこと、人は皆一方へ気を取られていたのでこれには気づいたものもない。しかしほどなくその竹切りの行事が始まって、荒法師の面々がおのおの刀法の技を競い、時には喝采を浴びたり、時には周囲の笑いどよめきを呼んだり、演者も見物も夢中になっていた頃である。突然何事か起こったようにそこらにいた法師たちが5人10人と果ては一人残らずどこへともなく駆け去った。毘沙門堂の裏で法師が斬られたと誰ともなく言うものがあり、また西の峰道でも柵の番人が殺されたそうだとも聞こえ、やがては 取り残された群衆の間をいろいろな噂が嵐のように伝わった。山の稚児が一人峰の柵を破って逃げたとかいうことだぞ。稚児が奉仕や柵守を切ったのか。稚児じゃない、切ったのは僧正方にの天狗らしい。祭りの人混みに天狗もいたのか。人か天狗かよう知らぬが、天狗のように早かったということだ。あれあれ、松明をかざした山の衆がなおも山狩りに出ていくぞ。なんとこれは凄まじい火祭りとはなりよったぞ。さて、とうとうシャナ王の鞍馬脱出が現実のものとなろうとしています。学人たちに混じって異郎の酒盛りの中にいた朝鳥は、稚児の一人が逃げたことを聞きます。そしてその逃げた稚児が牛若であることも察しました。朝鳥は酒の席を離れ走り出します。朝鳥は激しく自分の無力を感じます。この先牛若を待つ運命と母時和のことを思い、呆然と夜空の星を眺めていました。その頃、シャナ王牛若は天狗たちに囲まれながら鞍馬脱出の途上にありました。やがて雲ヶ端の木こり小屋にたどり着きます。そこには鎌田正親をはじめとした東国の土豪らの子弟や老頭たちがいます。ここで正親は周囲の者にこの急な牛若脱出の件について金王丸に知らせておいたことを明かします。金王丸は夜明け頃にようやくやってきました。金王丸は七時から出された一つの条件を彼らに伝えます。それは牛若を奥州の藤原氏の庇護のもとに置くには、現在牛若の周囲にいる鞍馬の天狗たちの解散を要求するというものでした。正親や金王丸はそれに納得している様子です。一方、牛若の脱出の知らせを受けて追武士や方面は動き出しています。鞍馬を中心としてあらゆる感動が塞がれ、民家や山小屋も占拠されていきました。そしてもうその頃には正親は雲ヶ端の小屋を捨てて牛若を連れ桟敷ヶ岳を登り詰めていました。それでは再び本文を見ていきます。ではこの辺で別れよう。ここは滋賀丹波山城の大天井、思い思いに別れ去るには格好の場所と、しばしの名残を惜しもうため、おのおのそこらの岩に腰を休めた。金王丸は絶えず牛若にかしづいて手を取らぬばかりいたわっていたが、
私一人は都に追わす間も朝夕よそながらお世話申し上げますが、吉次殿と一緒に奥州へお下りの時は今日までお守りしていた者どもはもうただ一名もおそばにはおりません。まったくのお一人におなり遊ばすのですよ。お覚悟はよろしゅうございましょうな。
と、ささやいたりした。牛若はうなずいた。そして、代わりにというように。こんの、本当に母君に会わせておくれだろうね。母君にはいつお会いできるの？
と、幾度でも念を押すのだった。吉次殿と相談して、吉次殿の良い思案を借りましょう。
そちの一存ではできないのか。なぜ吉次に計らねばいけないのか。
あの人との約束です。武士と武士との約束ですから。
牛若はそう聞くと黙ってしまった。
おう、六原の追武の兵だろう。あれ見ろ、俺たちに代わって俺たちの古巣を焼き払ってくれているようだ。あはははこれは世話がなくていい。
遠い山陰や麓から立つ煙を眺めて、彼らは胸さまざまに過去一句の歳月をその遠煙に回顧していた。さあ、新しい明日へ。
秩父五郎はどこへ行く？
ひとまず丹波に身を隠す。
足立の義勝、和主は？
北志賀へ落ちようと思う。
鎌田、和主は？
俾も近江を越えて尾張の地帯へ忍び行き、父鎌田の兵衛正家が河野殿と共に打たれたもうた後よそながら弔いたいと思っている。そして河野殿が御忘れがたみの君を各守り育て各行く末を計らい申して候と父へお告げしたいと思う。
落ちる先身を隠す工夫、それは思い思いだったが、他日必ず会おうという約束は一つだった。一人一人が牛若に別れをつけた。
牛若は顔中を涙にして、彼らの心情と彼らの誓いにただうなずいた。幾度もうなずいた。やがて誰の声もしなくなった。桟敷ヶ岳の上に牛若と金王丸だけが残っていた。ここは鞍馬や木舟などよりもはるかに高いので、たちまち巨来する霧が渦をなして裾やたもとを吹いた。
牛若様、まだお歩きになれますか。
歩けるとも。
明日の夜には都の日が見られましょう。去るところに牛車がお待ちしておるはずです。
え、牛車に乗って、そしてどこへ行くのか。
さあどこでしょうか。それは私もまだ知りませんけれど、決してご心配には及びません。何事も吉次殿が飲み込んでおりますから、吉次殿をお信じなされませ。もしあの人に事心が見えれば、この金王丸がただは起きません。差し違えるまでも生かしておくものではございませぬ。
さて、とうとう鞍馬を脱出した牛若ですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。